聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書13章31節から35節まで、ヨハネによる福音書の13章31節から35節までをお読みいたします。さて、彼が出て行くとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神もまた彼によって栄光をお受けになった。彼によって栄光をお受けになったのなら、神ご自身も彼に栄光をお授けになるであろう。すぐにもお授けになるであろう。子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。あなた方は私を探すだろうが、すでにユダヤ人たちに言った通り、今あなた方にも言う。あなた方は私のところに来ることはできない。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべてのものが認めるであろう。彼が出て行くとイエスは言われたという題で御言葉に聞いてまいります。イエス様はこの箇所で弟子たちに互いに愛し合いなさいと命じられました。どこで聞いたか調べたか、キリスト教であるとかイエス様、聖書の教えについて、それを信じて教会に行く人々について、つまり私たちについて、周りの人がまだ信仰を持っていない方々がこういうのを聞いたことはありませんでしょうか。キリスト教は愛の宗教だとは言うけれども、そこに通っている人々には愛が感じられないじゃないかとかですね、偽善的だとかですね、もう私たちクリスチャンに対する、殺し文句の一つであります、ね、それでもクリスチャンかとかですね、教会に行っててそんなものかって言われると、私たちも聞いてカチンとしてしまうわけですね。カチンとくる、そういった言葉に、例えばできないから通ってるんだ、分からないから通ってるんだと言い返してみたりですね、イエス様にしかできないんだってこう開き直ったりした経験はありませんでしょうか。もう一度この二言葉ですね、互いに愛し合いなさいと、これは新しい戒めをあなた方に与えると、新しい戒めとして授けられたものなんですよね。果たして授けられた戒め、できないにとどめておいてよいだろうかってわけですよね。イエス様はこれらを命じられたんですよね。そういうものでありなさい、愛を表す生き方でありなさいとこう命じられました。新しい戒めとして授けられたわけです。イエス様はこの場面で13章で弟子たちの足を洗うことでもって具体的に愛を示してくださいました。もう一度13章の一節を見てみますと、杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。愛して愛し通されたんですね。そのようにして、具体的に愛を示してくださいました。でこういった場面を、味わって私はね、そういうのも嫌な顔を少しも見せることなくやり遂げられると思うであるとか、他人の足を嫌悪感抱くことなくですね、洗うことができる、平気でできるっていう方も中にはおられるとは思います。イエス様がこの場面で、いや生涯かけて洗わされたのはそれだけにとどまりませんでした。さらに上を行く血の一滴までも出し切る、そのような愛でした。そこまでの愛、ね、そこまでの愛、教会に通ったら、イエス様を信じたら、信じた者たちも発揮できるだろうか。もうそんなにたやすいことではないということが分かっていただけると思います。たやすいことではないけれども、互いに愛し合うことでイエス様の愛を表すもの、イエス様の愛を表す共同体となるようにイエス様は期待しておられます。今回の箇所ではイエス様、そして父なる神が受けられるであろう栄光について、初めの部分ですね、栄光について、そして 新しい戒めも授けられましたが、このすべては裏切り者であるユダが出て行った直後に弟子たちに与えられたことでした。彼が出て行くとイエスは言われた。サタンに支配されたユダがしようとしていることをするために出て行くと、イエス様は残った弟子たちを前に改めて口を開かれました。この場面で語られたのは、いわゆる神の奥義でした。私たちも聖霊なる神様の助けをいただいて、イエス様の語られた御言葉に向き合ってまいりましょう。彼が出て行くとイエスは言われたという題で3つのポイントで味わってまいります。イエス様が言われた3つの言葉を取り上げてまいります。1つ目、今や人の子は栄光を受けた。今や人の子は栄光を受けた。ユダが出て行った直後に言われたわけですね。イエス様が受けられる栄光とは、どのような栄光をお受けになるか。これはですね、十字架なんですね。十字架による死を栄光として受け取られたんです。もっといいものが欲しいなと皆さん思うかもしれないけれども、十字架による死を栄光としてお受けになったんですね。31節でイエス様は言われた。今や人の子は栄光を受けた。これはユダが出て行った瞬間のことですね。直後のことですよね。ユダという男はサタンに支配され、イエス様を裏切ってしまうわけですね。でイエス様は逮捕された後、裁判にかけられ、十字架にかけられる。この一連の出来事は神の奥義ですから、何も聞かされていない、何も教わっていない人が、もては生まれたままの人が、この出来事と向き合うとき、なんだ、キリスト教の教祖は、弟子に裏切られて十字架の上で死んだんだって。人を助けるつもりで失敗したんだって受け止めても仕方ありません。けれども、サタンもそのように受け止めるんですね。イエスを十字架で殺してしまうことで、神の救済計画、救いの計画も未然に防げた。救いにやってきたものを十字架で殺してしまえば、その救済計画も未然に防げた。というふうに受け止めるわけですよね。ここに神様の奥義があるわけですね。奥義というのはミステリーとこう訳されるようなね、言葉ですけれども、神の奥義。で、逆説なんですね。イエス様が死んで命を生み出す。一粒の麦の例えでもありましたけれども、損して徳を取るわけです。損して徳を取る。父なる神様は、イエス様の死を通して、御子イエス様の死を通して、完全なる勝利を手にされたわけです。もともと勝っておられた方が、いよいよ完全な勝利を得られた。先ほど読んだ31節の後半ですね。神もまた彼によって、この時の彼は人の子を指しますよね。神もまた人の子によって栄光をお受けになったと。神が受けられるであろう栄光。神様、もともと栄光を持っておられた方、栄光なる神様なんですけれども、どのような栄光を受けになったかって言いましたならば、イエス様の従順ですよね。イエス様のへりくだりをお受けになったわけですよ。神様の人類救済計画に、御子イエス様は本当に厭うことなく嫌がらず、従順に従いました。従われました。イエス様の従順によって、いよいよ救いの計画は成し遂げられる。父なる神様は、御子の従順によって栄光をお受けになられます。で、続く32節でも、彼によって、人の子によって栄光をお受けになったのなら、神ご自身も彼に栄光をお授けになるであろうと。彼によって、人の子によって栄光をお受けになったのならば、神であられたイエス様が、完全に人となられた。ということですよね。へりくだりも含まれますし、神であられたイエス様が完全に人となる。霊で存在しておられた方が見える、触れる姿ですから、難しい神学用語で言いますならば、受肉なさったんですね。肉をお受けになったわけです。受肉なさった。そして神の怒りをなだめる、傷のない完全な供え物として、あの十字架にかかられたわけです。どこまでもこの御子なるイエス様は、へりくだりを覚えておられる方なんですね。 その後半、神ご自身も彼に人の子に栄光をお授けになるであろう。神ご自身も人の子に栄光をお授けになるであろう。イエス様の十字架は死んで終わることではありませんでした。イエス様の十字架は死んで終わることではありませんでした。死によって人類最大の敵であるところの死を打ち滅ぼされました。完全に勝利された証拠としての復活、死によって縛られることのないお方ですよね。ですから完全に勝利された証拠として復活なさった、蘇られた。そして、その後昇天なさったわけですよね。天に昇って行かれた。弟子たちの魂が、信じる者たちの魂が、本来あるべきところ、ね、今私たちが暮らしているのは、気流の地ですよね。本来あるべきところ、父なる神様、創造主なる父なる神様のところに、しかも永遠に戻れるように、行ったっきりね、こちらに、ね、また戻ってくるようなことないように、救いの道を開いてくださったということです。これらの計画が成し遂げられるまでに、父なる神と御子なるイエス様との間の切っても切れない関係、切っても切れない関係、もう私たちの想像をはるかに超えるような愛と信頼の関係があったということを教えられます。二つ目、彼が出ていくとイエスは言われたわけですが、なんて言われたか、子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいると。子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる、イエス様は言われました。イエス様はここで、弟子たちを子たちと呼ばれました。子供たちと呼ばれたんですね。何かこう、なんていうんですか、見下すような言い方というよりも、保護であるとか弁護が必要な存在であると。イエス様がね、まだ本当に彼らを愛して愛し通されたわけですから、憐れみの眼差しでもって弟子たちをご覧になっているということがわかります。私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。これからのち逮捕され裁判にかけられ十字架の罰で葬られていくわけですよね。それまでのわずかな時間、限られた時間に愛する弟子たちに伝えられるだけのことを伝えようとなさった。それはまさしく愛ですよね。上辺だけのものではない、ね、生き方としての愛、命を捧げるまでの愛。弟子たちにあなた方は私を探すだろうが、あなた方は私のところに来ることはできない。すでにユダヤ人たちに言った通りです。あなたたちも、もう私のところに来ることはできないんだって。イエス様の十字架の死と復活、そしてその後の昇天ですよね。天に昇られたことを指して言われていますが、この後弟子たちは一人残らず主を離れていくわけですよね。ペテロに至っては三度イエス様を否んでしまいます。あの人のことは知らないって言ってしまうわけです。ですから、気持ちの上でも、行いにおいても、反省と悔い改めから、もう今すぐ、ね、あれだけ悲しい思いをさせてしまったから、今すぐにでもイエス様のところに行きたい、お供したいと願っても、それは叶えられないことであります。イエス様の死は、私たちすべての人を罪による滅びから救い出すための死であり、神様が計画なさったことです。弟子たちにはまだ、地上でなすべきことがあるんですよね。イエス様の死と私たちが迎える死っていうのは大きく意味合いが違うもの。弟子たちにはまだ地上でなすべきことがあります。イエス様が今来ることはできないと言われたのは本当にその通りですよね。弟子たちが地上生涯においてイエス様こそ私たちの救い主であるということを証明していく。私たちの魂がそれぞれが犯してきた罪によって滅びることのないようにこの方を信じる、信じるならば私たちは救いに預かるんだってことを証明、証言していく。そして新たに弟子が弟子を生み出していく。弟子たちにはイエスを信じ、そして弟子となった者たちにはこの尊い任務が与えられているわけですよね。ですから今は死を迎える時ではありません。今はイエス様のと行くところに一緒に行くことはできません。それならば何によって新しい弟子を生み出すことができるだろうか。イエス様が言われた三つ目のこと、私はあなた方に新しい戒めを与える。私はあなた方に新しい戒めを与える。言われました。 イエス様が授けられた戒めを守ることによって、新しい弟子を生み出すことが可能になっていくと。ではどんな戒めであるか。互いに愛し合いなさいってこうイエス様は言われたんですね。イエス様は弟子たちがイエス様を信じる者たちが互いに愛し合うようにと命じられました。それも新しい戒めとして与えられました。互いに責任をなすりつけたりつまずかせるのではなくて、ね、あんただってイエス様が逮捕されたっていうのを聞いて逃げ出したじゃないか、いやいやいやあなたはイエス様のこと知らないって言ったじゃないかですね。で、責任をなすりつけ合ったりしない、そんなことではなくて愛し合うことですよね。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子、イエス様の弟子であることを全ての者が認めるであろうとイエス様は言われたわけですよ。つまりイエス様が弟子たち一人一人を愛されたように、きっと私の元から離れるけれども、でも愛して愛し通されたわけですね。そのようにイエス様に愛された者たちが互いに愛し合うように命じられたわけです。旧約聖書、レビ記の19章の18節、レビ記の19章18節では、あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならないと、言われているわけですよね。でもイエス様は新しい戒めとして互いに愛し合いなさいと言われたんですね。旧約聖書の戒めがここで破棄されて新しく変えられたんだと捉えるのではなく、ここに完成を見たと受け止めることができると思います。その方が健全だと思うんですね。実は少し先の箇所、ヨハネによる福音書の15章の12節、ヨハネによる福音書の15章12節ではこう言われているんですね。私の戒めはこれである、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てることをこれよりも大きな愛はない。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは言わないと、こう続けられていくわけですけれども、友のために命を捨てること、これよりも大きな愛はない。ね、互いに愛し合いなさい。ね、ですから、自分自身のように、隣人を愛しなさいって言われてたのが、自分以上に友のために命を捨てること、大きな変化してるじゃないかと。果たしてそんなことを私たちにできるだろうかって、こうね、大きな疑問として残るかもしれませんね。イエス様が、この、弟子たちを代表に全ての人々を愛してくださったことを思い巡らしたならば、ね、イエス様はここにいた12人もしくは11人の弟子たちだけ愛してくださったのではなくて、全ての人の罪を背負ってあの十字架に向かわれたわけですから、血の一滴まで絞り出すような壮絶な死を成し遂げてくださったわけ。そのことを思い巡らしていくときに、私たちの内側の思いも変えられていくのではないでしょうか。ね、いや最初からできない、そんな簡単なものじゃない、イエス様ぐらいしかできないじゃないですかって。イエス様が愛されたようにっていうところをもう一度思い巡らしていく。あなたもイエス様に愛されたんですね。一旦は主から離れようとしたり、主を悲しませるようなこと、裏切るようなことをしてしまったとしても、イエス様は確かに私たちのことを変わることなく愛してくださっていました。今もそうですよねって。あなたも許していただいたんですね。あなたもイエス様に愛されていたんですね。ってこう私たちの内側が変えられていく。主に愛された者としてお互いを見て愛し合うことができる、できるように、日々作り変えていただき、イエス様と同じ視点を持つものと変えられていく。ここに愛なるイエス様が現れる。このことをね、信じて祈り求めていきたいと思います。御言葉を読んでお祈りをいたします。 さて彼が出て行くとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。子たちよ、私はまだしばらくあなた方と一緒にいる。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによって、あなた方が私の弟子であることを、すべてのものが認めるであろう。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。何よりもまず、私のようなものをあなたが愛して愛し通してくださって、罪による滅びに向かうのではなくて、本当に私の人生のある一点で気づきを与えてくださって、あなたに向きを変えることができるように導いていてくださった。聖霊なる神様、本当に忍耐深く、忍耐強く、私に近くあってくださって感謝いたします。イエス様、私のようなものの代わりに全ての罪を背負って十字架に進んでくださったこと、打たれた傷、そして流された血は本来私が受けなければいけない罰でありました。神の怒りをなだめる最高の完全なる備え物として、あの十字架にかかってくださって、完全に死に、そして完全に死に打ち勝ってくださったことを信じて感謝をいたします。父の神様、あなたがこの世をどれだけ愛していてくださったかということを、本当に信仰の深い部分で私たちが思い巡らすことができますように、主、どうぞ私たち一人一人が日々あなたによって作り変えられていくことができますように、あなたによって許された一人一人をあなたの眼差しで見ることができますように、あなたもイエス様に愛されたものなんだ。あなたもイエス様に許されたものなんだ。私たちが互いに愛し合っていくときに、そこに愛なるイエス様が現れて、全てのものがそのことを、あなたご自身が今も生きて働かれているということを認めることができますように、どうぞ変えられた私たちを用いてください。全てを御手に委ねますので、技をなさせていただけますように、イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。